はい、こんにちは。すべての人にオーガニックな暮らしをスローガンにしている EU の松浦愛です。今日はですね、ちょっと私は久しぶりにクタクタに疲れてます。いつも結構仕事をして結構遅くまで働くんですけど、12時とか、12、11時ぐらいまで働いて帰っても、デスクワークがやっぱり多いので、そんなにはもうげっそり疲れているまではいかないんですよね。ただですね、今日ちょっと大体ですね、かなり久しぶり、5ヶ月ぶりぐらいに、私のね、インスタとかを見てくださっている方はわかると思うんですけど、私数ヶ月ぶりに馬に乗りまして、で、馬は、いつぐらいに始めたのかな、一応数年前、2年ぐらい前から始めたんですけど、最初ですね、月1回行ってたんですけど、最近かなり忙しくなってきて、全然行けてませんでしたと。で、最近、またちょっとね、いつ来るのなんて言われて、ようやく行ってきたんですけど、いやー、ちょっと疲れましたね、今日は。久しぶりに乗ると本当にぐったりしますね。仕事、デスクワークなんてもんじゃないですよ。やっぱり体を使って全身で、こうね、自然と戯れることって、一番疲れるんだなっていうふうに思いましたよね。今日ね、本当にびっくりしたことが、ちょっと本題からずれてしまってあれなんですけど、びっくりしたことがですね、私、結構自然は好きなんですけど、虫がですね、あんまり正直得意じゃなくって、蜘蛛がすごく出てくるんですよね、その森というか森の中から。で、だいたい、そうですね、2センチから4センチぐらい以上の大きさの蜘蛛がですね、大きかったら5センチぐらいかな、かなり大きい蜘蛛が、10メートル、数十メートルごとに必ずいるんですよね、今の時期って。多分カラフルな感じなので毒蜘蛛かなと思うんですけど、それをですね、馬ってこう結構自由気ままの馬もいるので、草をね、悪い子だと食べに行くんですよ、パパパッと。こうあんまりね、しつけがうまくできてない馬とかだとそうなっちゃうんですね。で、その時にこう引っ張って、ちゃんとまた歩かせたりするんですけど、蜘蛛の巣がある、すぐ下の方に潜っていくんですよ。つまり蜘蛛の巣をそのまま通過してしまうような感じで、すごい勢いで走っていくもんなんで、いや、普通に考えると、その毒蜘蛛みたいな3センチ4センチ以上の大きさの毒蜘蛛の巣の中に突っ込んでいくんですよ、草を食べるために。めちゃめちゃ気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪くて、割と私叫んじゃうんですけど、今日まさにその恐怖の出来事が起こりましてですね、そういうことが今までって幾度となく起こってきたんですけど、今日まさにその恐怖が現実のものとなってしまいまして、なんと馬がですね、馬の頭で蜘蛛の巣をバーンって突っ切っちゃったんですよ。そしたら、3、4センチぐらいの毒蜘蛛みたいなものがですね、馬の、頭の上とかに乗ってんですよ、普通に。いや、普通に絶叫してしまいまして。で、そしたら、私がいつも乗りに行く馬のところにいらっしゃる、師匠というかですね、そこのオーナーさんというか、すごい、ワイルドな方なんですけど、その方がなんだそれって笑って、普通に素手でですね、掴んで取ってましたね、全然怖くなさそうに。いやー、自然に生きる人たちにはかなわないなと、改めて思いましたね。本当にオーガニックな暮らしを広めているものとして非常に恥ずかしいんですけど、やっぱりね、私北海道出身なんで、クモとかスズメバチとかですね、そういう結構、虫には慣れてきた方のタイプではあると思うんですけど、やっぱり東京にそんなに大きなね、クモとかはいないので、 たまにこういう自然を歩いていくと本当に自然の過酷さというか、なんだろうな、人間の弱さというか、なんかこう、自然の中では無力だなってすごく思いますよね。なんか人間ってやっぱり都会に住んでさ、結構勘違いしやすいじゃないですか。こう自分はすごいじゃないですけど、なんかすごいというかなんだろうな。私はそうじゃないんですけど、こう自然を下に見ている人とかも、やっぱりいると思うんですね。人間の方が、こう頭脳がね、上だとか。でもそういうことじゃなくって、やっぱり、まあ、自然のね、大自然のこう最近、こういろんな災害もありますけれども、そういったところに立たされると、本当に人間っていうのは、本当にまあ虫とか植物とかに比べても、本当に無力ですし、むしろ一番弱い生き物なんじゃないかなっていうところですね。すごく思い知りましたね。で、まあ、本題に入らせていただくんですけど、まあちょっとですね、まあこの前、まあある、こう、取材というかですね、そういうのを、こう、まあちょっとしたこう文章を書いてた時にですね、書いてて、これはちょっと音声ブログでお話ししたいなというものがあったので、お伝えしていきますね。で、今後、日本でオーガニックが、こう、広まっていくために、こう、必要なことって何ですかっていう、質問がありましてですね。それに対して、私が答えた答えがですね、まあ、愛と協力と共有だっていう話をさせてもらったんですよね。で、これ何かっていうと、まあ、愛と協力と共有って何かっていうと、まず、これ結構すごい大事なことなんですけど、オーガニックって何って言った時に、みんな結構やっぱ有機野菜とか有機とかね、無農薬とかそういうことだって思っちゃうし、まあそういうのはね、まあ一理間違いではないんですけれども、実際私が結構こうオーガニックを一言で表すんだったら、まあ愛の循環だったりとか、まあ本質とかっていうところで、表すんですよね。で、まあ中でもこう愛の循環って一体なんだよって、まあ、うちのじ、あの実はコーポレートビジョンとかの中にも入ってるんですけど、愛の循環ってなんだろうって言った時に、まあちょっと一言で言うんだとしたら、こう、愛っていうのはまあなんかこう、なんだろうな。ただこう家族愛とか恋愛とかそういうことじゃなくて、もっと大きな愛みたいなところなんですけど、そういうまあ喜びだとか、人のために役立ちたいとか、こういうことをしていきたいっていうのは全てこうまあ愛だと思うんですけど、そういうもの、そういうプラスの力っていうんですかね、そういうものが人のこうためとか世のためとか、なんか動物のためでも何でもいいんですけど、プラスの力がこう全世界に広がっていくイメージなんですよね、愛の循環っていうと。で、まあオーガニックってやっぱりその愛の循環を起こすことができるような、考え方だと思ってるんですよ。で、そのためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、その先ほどお伝えした、まあ、オーガニックっていうのを、まあ、有機野菜とか無農薬とかそういうふうに訳してしまう方が、まあ、多いと思うんですけど、私たち的には、やっぱり本質的な生き方、本質的なっていうふうに、まあ、考えているので、一人一人がまずはこう本質的な自分に出会って、本質的なこう生き方を始めないといけないというふうに思ってるんですよね。で、まあ、その本質的な生き方って何だろうって言った時に、まあ、これ本当に面談に来てくださった方とかいろんな人に必ず話すんですけど、人によって当然変わると思うんですよね。その自分にとってのベストって人によって違いますし、まあ、ある人によっては、なんだろう、毎朝早起きをして、お散歩をしてコーヒーを飲むことがすごく幸せだって感じるかもしれないし、ある人にとってはもう家族がすごい自分の愛の対象